本語の SBS です。
先月末、ケアンズで英日日英の翻訳者が集まる国際会議 IJET30 が開かれました。 IJET は日本翻訳者協会 JAT が毎年1回行っている会合で、個人で仕事をすることの多い翻訳者にとって大切なネットワーキングの機会でもあります。今年は記念すべき30回目の開催です。この IJET30 の参加者の中から、オーストラリアに住む3人の方にお話を聞きました。日本翻訳者協会の理事長、トニー・アトキンソンさん。日本翻訳者協会の元会長でブリスベンにお住まいの丸岡秀明さん。そしてブリスベンなどオーストラリアに25年住み、現在は日系の企業の中でバイリンガルスタッフとして働いている森留美子さんです。ラジオを聞きの方には、日本語力を生かしてオーストラリアで翻訳者として活動されている方も多いと思います。さて、この3人はどのような経緯で翻訳の道に進んだのでしょうか。現在フリーランスで活動している森留美子さん、通訳翻訳の道に進んだのは偶然だったそうです。
私ゴールドコーストで、大学を出まして、でその後日本に帰るつもりだったんですけれども、
はい、
クイーンズランド大学に通訳翻訳のコースがあるということを、うん、友人が見つけてきて、一緒に行こうよと誘われて、それで初めて通訳翻訳っていう本当のこうプロとして、
はい、
今後働く人たち の, トレーニングを受けたのがきっかけなんです。
じゃあ本当に誘われてという形で。
そうなんです、はい、仕事への道もですね、日本語とその英語の、翻訳よりも私は通訳の方が好きだったので、そういった、はい、技術を活かせたらいいなと思って見つけたのが、たまたま医療通訳の分野だったんですね、
はい、
で医療通訳をゴールドコーストで13年4年ぐらいやってました。
そうなんですね。
でそれもですので、フリーランスというわけではなくて、病院に就いた専属の、通訳という形で仕事をしてました。これは医療通訳に関してっていう話になってしまうんですけれども、
はいはい、
楽しいです。直接患者さんと、直接通訳している相手との、なんていうんですかね、こう、手応えがありますよね。
うん、
それで非常に楽しい仕事ではありました。多分会議通訳とか、ビジネス通訳ですと、もっとドライな感じになるので、
なるほど。
あとでどうなったんだろうってフィードバックあまりないことが多いんですね、ビジネス通訳の場合は。でも、医療の場合にはとてもこう手応えがありますし、あとコミュニティ通訳もやってた時期があるんですけれども、
はい、
そういうのですと、なんだっけ、通訳 をしてあげて、とてもこう役に立ったというのが手応えでわかるんですね。そうするとやっぱり通訳やっててよかったなと思います。
そして続きまして、 JAT の元会長、クイーンズランド大学で通訳翻訳を教える丸岡秀明さんです。中国語を勉強し、台湾での暮らしを経てブリスベンにやってきました。
交流でやっていて、やっぱり本当にこれで こんなやり方でいいんだろうかとか、あと業界のことも何も知らない、その時たまたまブリスベンのクイーンズランド大学に非常にいい日本語の通訳と翻訳のコースがあるっていう話を聞いたんですね。で、はい、で家内が台湾人なんですけども、実は、ブリスベンで子供の時にしてブリスベンで育っていたんで、ちょっとそういったコネもあったりして、じゃあ子供たちのために、あと、自分のキャリアのために、じゃあブリスベンに引っ越そうかって話になりまして、それで13年前にブリスベンに引っ越してきて、でクイーンズランド大学の日本語通訳翻訳修士課程の方 で勉強することにしたんですね。それで、本格的に資格を取ったりとかして、今度は英語の方もに重点を移して始めるようにして、それで今に至ってるっていう形。
そして医学・製薬部門の翻訳者で JAT の理事長を務めるトニー・アトキンソンさんは、高校で日本語を学び、大学で物理学を専攻し、教師として働きました。教師生活7年目には、西オーストラリア州と兵庫県の交換教師制度を利用して、1年間、家族と共に神戸に滞在しました。
オーストラリアに帰ってから、もう1年 教師やったんですけど、
はい、
あの翻訳者あそう翻訳会社の社内就職チャンスがあって、
はい、
キャリアを変わりました。社内翻訳者になって4年間ぐらい続いたんですけど、フリーランスになって、そしてフリーランスになってから医学を自分で勉強して専門の医学翻訳者になったんです。
アトキンソンさんはこのほかに日本の製薬会社のスタッフ向けに英文ライティングなどのセミナーを年に 2,3 回行っているそうです。さて、今回行われたケアンズでのiJET30、どのような内容だったのでしょうか。丸岡秀明さんはシドニーで行われた第20回のiJETから含めてほぼ毎回iJETに参加しています。iJETについて非常に大切な交流の場所であると指摘します。
そうですね、やっぱり一番の理由っていうのは本当にこれ、あの世界中からあの日本語と英語の翻訳を通訳をやってる人が集まってくるん でしかもさまざまないろんな分野の人たちが集まってきて、あの、まあ、アメリカ、北米、ヨーロッパ、まあ、日本、オーストラリア、ニュージーランド、各国から大勢こう一つの場所にあの集まるんで、もう本当に年に一度の、また七夕じゃないですけども、みんなで大集合して、でいろいろネットワーキングをしたりとか情報交換したりとか、まあ、最新の今の状況がどうなっているのかとか、そういうあの交流の場として非常に貴重な場だと思うんです。そういうのもやっぱなかなか遠くに住んでいる人たちに会う機会っていうのがないんで、
うん、iJET では通常会期中に翻訳や通訳などさまざまなワークショップやセミナーが開かれます。今回ケアンズでは10年ぶりのオーストラリアでの開催ということで、オーストラリアならではのセッションがあったと丸岡さんは振り返ります。
そのオーストラリアならではの特色のあるセッションというのが非常に多かったんじゃないかなというふうに思いました。で、あの基調講演もあのオーストラリアにおけるその日本語教育ですとか、あと日本語の通訳翻訳の歴史の話だったんですね。というのはあのちょっとオーストラリアというのはかなり特殊な立場にあって、第二次世界大戦中にあの、まあ、今まで全然日本との接点がなかったのに突然日本との接点ができたんで、そこで 急遽日本語の教育を始めて、で日本語の翻訳者通訳者を急遽育成したっていう、そういうかなり世界的な特殊な事情があって、でその後戦後今でもあの世界中で日本語学習者が人口当たりの1人、日本語学習者が多分世界で今でも一番多いんじゃないかと思うんですけれども、そういったかなりちょっとあの、まあ、地理的な関係もあるんでしょうけども、特殊なあの場所にあるんで、まあ、そういったですね、過去100年以上ですね、1901年から、1952年までのその歴史を振り返るというようなセッション、それが基調講演だったんで、それはあの非常にですね、あの興味深い話だなというふうに思いました。
また iJET には30回中17回参加しているというアトキンソンさんも今回の iJET30 についてネットワーキングの大切さを指摘します。
翻訳者は、まあ、孤立している生活ですので、
うん、
あの自分のオフィスで、まあ、やっぱり私は西オーストラリアですので、まあ、世界で最も孤立している都市だと言われていますので、まあ、やっぱりその同僚の翻訳者としてのネットワークが貴重な機会ですので、
さらに先住民の通訳についてのプレゼンテーションが心に残ったと言います。
今年はね、なんという国連 の国際先住民族言語年ですので、
はい、
あのオーストラリアの先住民の通訳者がプレゼンテーションをしました。
うーん、
まあ、これも、うん、印象があったんですね。
うん、
まあ、よかった、あの日本、あ、西オーストラリア の先住民 の通訳の環境について、
うん、
プレゼンテーションしました。
一方で森さんは初めてとなる iJET への参加です。
皆さんとってもキラキラしてました。あとあの学生さんとか、これから頑張ってやっていきたい、あの翻訳者になりたいですっていう方たちがいて、すごくこ
う
新鮮な感覚を味わって、または自分も勉強しなくてはいけないなっていうふうに思って帰ってきました。
オーストラリアに住んでいて日本語が錆びついてしまうことなどあるのでしょうか。
最近の流行語とかそういうあの疎かったりとかしますけども、ただまあ仕事をする分には本当に専門的なものに常に接してるんで、まあ、その分で衰えるっていうことはないと思います。逆に英語に毎日接してるんで、はい、日常生活の中とか、あと、まあ、通訳もやってますんで、まあ、そういった場でしょっちゅう生の英語に触れる機会があるんで、そういう面ではやっぱり日本にいらっしゃる方よりはその生活の中での英語っていう面でも日々接してるっていう部分はメリットになってるのかなというふうに思います。
通訳をやってる間は絶対日本語を喋るときは日本語で、英語を喋るときは英語で、ちゃんぽんにならないように一回やってしまうと癖になるので、それは気をつけて話しています。どこまでこれをカタカナを使っていいのか、通じコミットメントとか、カタカナ通じ病みたいな言葉もあったり、あと日本で流行っている流行り言葉がやっぱりインターネットでいろいろ読んでるとはいえちょっとわからないとかついていけないことがあるのが困ったなっていうところです。
まあ、翻訳者としてはそんなに問題はないと思います。専門ジャーナルを、まあ、日本語英語も読めますので、
うん、
まあ、購読しますので、まあ、通訳者は違うかもしれませんね。
うん、
また丸岡さんはオーストラリアと日本の翻訳通訳事情を比べて、オーストラリアにはナーティという政府による資格認定制度があることに触れて、このことにより職業として翻訳通訳が社会から認められ働きやすいのではないかと感じています。また翻訳通訳の仕事についてどんなアドバイスがあるかを聞きました。丸岡さんは特に翻訳をする人に向けて外に出て情報を収集することが大事だとしています。
もう他の人と会ってどんどん話を聞いて、で自分のやっぱり知識を高めたりとか、積極的にですね、もっと外に出て行ってもっとどんどん情報を収集するっていうことをやった方が、そうじゃないと本当に自己流になっていって、あんまりこうなかなかそこから先進歩がなくなってきてしまったりとかする。
またアトキンソンさんは専門分野を複数持ちフレキシブルでいることが大切だと語ります。
まあ、2つか3つのスペシャライズを選択した方がいいと思います、うん、そしてその付加価値のスキルを勉強した方がいいと思います。というのは、うん、編集とか、ジャーナリズムもサイエンスライティングとか、その翻訳と一緒にその関係しているスキルとか付加価値のスキル、を組んで、まあ、自分のスキルをねアップ、自分のね、の技能をマーケットする、まあ、これは、まあ、ビジネスですので、まあ、やっぱり多くの翻訳者はね、そのビジネスのアスペクトは忘れます。本当にビジネス、本当にビジネスですので、マーケティングも必要です。そしてネットワーキングも必要です。
また森さんはオーストラリアで通訳や翻訳を学ぶことのメリットについてこう語ります。
皆さんなんかオーストラリア英語のこのアクセントを心配されて、そんなものを覚えてはいけないんじゃないかとか、心配されている方が多いんですよ、日本では。でもですね、オーストラリアで英語を学ぶと、まあ、通訳もそうかもしれないんですけれども、
はい、
イギリス英語、インド英語、中国英語、アメリカ英語ってどんな英語にも触れるんですね。
そうですね。
ですので、日本で実際通訳をやる場合って、アメリカ英語だけじゃなくて、どっちかというと、こう、なんですかね、アジアの諸国とか、インドの方たちとかの通訳に、よっぽどの鍵通訳でない限り触れることがすごく多くなると思うんですけれども、
うん、
オーストラリアで勉強すると、そういったいろんな英語に強くなります。
先月末にケアンズで開かれた IJET30、 学生ボランティアを含めて約120人が出席しました。来年の IJET31 は日本で行われる予定です。ケアンズで開かれた英日日英の翻訳者が集まる国際会議 IJET30 について、平林純子のリポートでした。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送のFacebook にいいねしてください。